処方箋その3、人口減少社会、少子高齢化社会と共存する道を歩む。高度成長期以来の価値観の転換を図ることで、持続可能という最強の武器をこの手に。高齢者概念の転換。高齢化が進展する中、町の活力を維持し続けるためには、これまでの高齢者の概念を転換し、社会の担い手として活躍していただくための環境づくりが求められます。そこで、セカンドライフ応援ステーションを設置し、社会参画意欲の高い方を新たな活躍の場につなげる取り組みを進め、昨年末までに延べ229件のボランティア活動や働く場へのマッチングを行ってまいりました。来年度は、先ほど申し上げた通り、高齢者の外出を促してきたきっかけの一歩事業等において、さらなる外出機会の創出を図るとともに、活動意欲の高い参加者においては、単に参加するだけではなく、さらに一歩進んで地域社会の担い手という新たなステージで活躍していただくため、参加する楽しみに加え、提供する楽しみを感じていただけるような環境づくりを進めてまいります。写真の説明。芝生への散水など、公園を管理する作業に加わっている高齢者のスナップ写真です。写真終わり。また、活躍の場を広げるため、清掃などの公共施設の維持管理において施行してきた有償ボランティアについて、市主催イベントの運営補助等を加えるなど、仕事の内容を拡大してまいります。写真の説明。ヘルメットをかぶって、スコップを手にし、道路の補修をしているところです。写真終わり。これらの取り組みを効果的に展開するため、シルバー元気プロジェクトにおいて、地域での活躍の場の創出に向けた検討を行い、セカンドライフ応援ステーションを核に、高齢者の能力や活動意欲が最大限に発揮できる環境を整えてまいります。社会インフラ概念の転換。多くの公共施設が老朽化し、順次その更新等が見込まれる中、その維持管理をはじめ、今日の市民ニーズや社会的な要請を踏まえた価値の最大化を図っていくことが重要です。そのため、今年度は公共施設等総合管理計画を策定し、当市が保有する公共施設等の老朽化に伴う改修や更新等による財政への影響を踏まえ、中長期的視点での施設管理の基本方針を示したところであります。来年度は、市民生活に欠かすことのできない社会インフラの効率的な維持管理の継続と、その担い手である市内建設業者の安定した仕事量の確保に向け、国道289号と五十嵐川で囲まれた蘭北地区の市街地区域で、包括的維持管理業務委託を実施してまいります。さらに、少子高齢化や人口減少の進行による地域社会構造の変化に対応するため、これからの下水道整備のあり方の指針として策定した汚水処理施設整備構想の実現に向け、引き続き効率的な施設整備手法や接続率の向上策などの具体的な検討を進めてまいります。また、大崎中学校移転に伴う跡地については、地元の要望等を十分に勘案しながら、サービスの向上を図る活用方法を検討してまいります。一極集中思考の転換。当市におけるまちづくりの方向性は、これまでも申し上げている通り、それぞれの地域の魅力を生かした多極分散型社会の堅持であります。この暮らしの場である極を維持し続けていくためには、それぞれの地域の特徴を生かしつつ、 新たな価値を付与することで魅力を向上させていく必要があります。そこで、中心市街地においては、かつての賑わいを再生するため、三条マルシェの開催や、ステージ縁側の整備など、いわばその核となる拠点の創出に力を入れてまいりました。今後は、先ほど申し上げた通り、二つの複合施設の整備を進めるとともに、これらを含めた中心市街地の各施設を有機的に連携させ、面として展開していくための具体の手法の検討を行うことで、多彩な交流を育むエリアとしての環境整備に取り組んでまいります。三条市を空から眺めた航空写真があります。スゴロ地区においては、新たに進出する県央基幹病院や高等教育機関、商業施設を基軸とした広域的、基幹的な様々な都市機能の集積が期待されます。今後、この地区が担う拠点エリアとしての都市空間形成に必要な用途地域の見直しに着手するとともに、先ほど申し上げた通り、新たな広域的なアクセス道路等の整備について、国、県に対し早期整備を強く要望してまいります。境地域においては、工業流通団地の造成と合わせ、新たな住宅団地の造成を行うことで、転入の促進や地域コミュニティの維持も期待されることから、それぞれ平成32年度までの分譲開始を目指した造成を行い、生産拠点エリアとしての価値をさらに高めてまいります。昨年7月、国道289号80里越地点開発促進規制同盟会総会において、国から県央基幹病院の完成時期を意識した80里越の整備を進めていきたい旨の説明があり、先人たちの積年の思いが結実する最終局面を迎えつつあります。下田地域においては、80里越の開通による人の流れ、物の流れの変化の恩恵を最大限享受できるよう、福島県側からの玄関口として、さらに魅力を高めていく必要があります。そこで豊かな自然に洗練されたライフスタイルやくつろぎの時間といった付加価値をつける取り組みを継続的に行うことにより、全国的な知名度を高めてまいります。また、それぞれの局が持つ特徴を生かした面展開を効果的かつ効率的に進めていくため、用途地域や道路網のあり方の検討をはじめ、総合的な環境整備に向けた都市計画の見直しに取り組んでまいります。平成29年度予算案の概要。当市の今後の財政見通しは、歳入では人口減少による市税の減収や、普通交付税の合併算定外の段階的な減額、また、歳出では、公債費、公共の公、債務の際、費用の費、や、扶助費等の義務的経費の増加が見込まれるなど、財政運営は厳しくなっていくものと想定しております。このような財政状況や、少子高齢化、人口減少社会に備え、これまで経営戦略プログラムを着実に実施することで、財政状況の改善に努め、今後想定される厳しい状況をしっかりと乗り越えることができるだけの財政調整基金残高を確保してまいりました。平成29年度当初予算の編成にあたっては、経常経費などの歳出予算を抑制しつつ、地方創生推進交付金などの国の財政支援を最大限に活用し、財源確保に努めるとともに、これまで確保してまいりました財政調整基金を計画的に活用しながら、総合計画に掲げた施策を着実に推進するため、大崎中学校区小中一体校建設事業、朝日浦館統合保育所建設事業などの教育・子育て環境の整備のほか、 海外販路の拡大によるものづくり産業の振興など、魅力ある持続可能な街の実現に向けた取り組みに重点的に予算を配分しました。その結果、一般会計予算案は総額を481億2500万円、対前年度比では20億3300万円、4.4% の増となりました。主要な財政指標につきましては、予算の執行状況等を踏まえた決算見込みから算出した場合、経常収支比率は今年度決算見込みと比較して 0.7 ポイント高い 95.3%、実質公債費比率は 0.4 ポイント高い 15.1% となります。また、財政調整基金は約23億9000万円の繰り入れを計上しており、今年度末の残高見込み額から予算計上額を差し引いた残高は約44億円となります。国民健康保険事業特別会計予算案は、総額を109億510万円としました。国保財政の運営主体が、県へ移行する平成30年度を見据え、平成29年度末の赤字解消に向けた財政健全化に取り組んできた中で、予定通り赤字を解消するめどがついたことから、平成29年度の1人当たりの国保税額について、対前年度比で 2.0% の引き下げを行います。引き続き、生活習慣病の予防に重点を置いた保険事業に取り組むことにより、健康増進に努め、さらなる医療費の適正化を進めてまいります。後期高齢者医療特別会計予算案は、総額を9億4710万円とし、本制度の適正な運営を図るため、広域連合と連携し、健診事業の充実等に努めてまいります。介護保険事業特別会計予算案は、総額を94億7630万円とし、高齢者がいつまでも健康で安心して暮らせるよう、適正な介護サービスの提供や介護予防・地域支援事業の充実に努めてまいります。農業集落排水事業特別会計予算案は、総額を8億960万円、公共下水道事業特別会計予算案は、総額を30億8300万円とし、今後の利用状況を踏まえ、適切な施設の維持管理に努めてまいります。水道事業会計予算案は、収益的支出を20億3390万6000円、資本的支出を8億7550万8000円とし、計画的な設備の更新を進めながら、良質な水道水の安定供給と経営の効率化に努めてまいります。次に、これまで申し上げてきたもののほか、来年度の主な事業について説明を申し上げます。総務文教関連施策。まず、総務文教関連施策であります。市民の皆様と共同で、共同は協力の協、労働の同。市政を運営していくためには、行政課題の共有が不可欠であることから、巡回型触れ合いトークをより多くの方から親しみを持って気軽にご参加いただけるよう、内容を工夫し、装いを新たに各地域で開催してまいります。写真の説明。ふれあいトークのスナップ写真です。集まった人々が腕を組んだり、資料を見たりしながら話を聞いています。写真終わり。今後、さらに重要となる経済圏、生活圏の広域化への対応については、新潟市と連携中枢都市圏の形成に関わる連携協約を締結し、産業、観光等様々な分野で連携することにより、地域経済の維持や安心快適な暮らしの実現など、 将来にわたり住み続けたいと思われる魅力的な町の形成を進めてまいります。また、これまで、燕市、田上町及び弥彦村と公の施設の相互利用を行ってまいりましたが、新たに長岡市及び見附市と協定を締結し、市民が生涯学習やスポーツに利用できる施設の拡大を図ってまいります。防災対策については、災害に対する備えを日々の生活の中に着実に浸透させていくとともに、次代を担う子どもたちの防災意識を育んでいくため、水害対応総合防災訓練時の地域の防災訓練等に、中学生ボランティアが参加する取り組みをモデル地区において実施してまいります。合わせて、震災時の水利を確保するため、耐震型防火水槽の設置を計画的に進めるとともに、来年度、当市で開催される新潟県消防大会を契機として、消防団のさらなる技術の向上を図り、地域防災力の強化に努めてまいります。教育・子育て環境の充実については、三条一番星育成事業に関わる移行調査結果に基づき、学びのマルシェにおいて、子どもたちの基礎学力の定着を図るステップアップ教室と、プラスワン教室の会場や対象学年を拡充してまいります。また、近年、子どもたちの生活習慣の乱れが、学習意欲や体力・気力低下の要因の一つとして指摘されております。そのため、生活リズムを形成する上での基本となる睡眠の重要性に着目した民育、睡眠の民、保育の育の普及に向け、市民の皆様等を対象とした講演会や、小中学校、保育所等の関係者を対象とした研修を実施してまいります。さらに、市の子育て関係の手続きに関わる負担軽減を図るため、マイナンバーカードを活用したインターネットによるオンラインサービスを7月以降順次開始してまいります。市民福祉関連施策。次に、市民福祉関連施策についてであります。芸術文化の振興については、当市の名誉市民である写真家の渡辺義雄先生の生誕記念事業を開催し、その功績を後世に伝えてまいります。さらに、県央地域では初めての開催となる将棋界最高位のタイトル戦、竜王戦を招致するとともに、関連イベントの開催を通じて、文化・交流活動の活発化を図ってまいります。また、文化庁の歴史の道100選に選定されている80里越えについて、歴史の道として国指定史跡の指定を目指し、本格的な調査を進めてまいります。多様なコミュニティの形成については、地域おこし協力隊が主体となり、町中においては地域のニーズに基づく様々な活動を通じて、新たなテーマ型コミュニティの創出を図っていくほか、下田地域においては、スポーツや芸術、農業分野に長けた隊員を増員した上で、地域資源を生かした取り組みを地域の皆様と共に展開していきながら、地域型コミュニティの維持・存続に努めてまいります。写真の説明。地域おこし協力隊の活動の様子が4枚の写真で紹介されています。写真終わり。空き家対策については、今年度実施した空き家実態調査の結果を活用し、空き家の利活用の促進を図るとともに、適切な管理が行われていない空き家の所有者等に対して、適宜適切に指導助言を行ってまいります。新最終処分場の建設については、引き続き地域の方々のご理解をいただきながら、用地の取得及び取り付け道路や搬入道路の整備に着手するとともに、現在策定中の実施設計に基づき、 平成32年度の教養開始に向けて着実に整備を進めてまいります。交通対策については、今年度開催した東三条駅周辺交通対策会議での議論を踏まえ、長崎や跡地に多目的に活用できる交流スペースを併せ持った駐車場、駐輪場を整備し、交通結節点としての機能向上を図ってまいります。健康づくりについては、生活習慣病予防として市内スーパー等の協力を得ながら、減塩を意識していない方でも、自然とその効果を享受できるような環境づくりを進めていくとともに、人工透析導入原因の第1位である糖尿病性腎症の重症化を予防するため、三条市医師会と連携し、個に応じた総合的かつ継続的な保健指導を実施してまいります。高齢者福祉については、地域の実情に即した介護保険事業等を効果的に推進していくため、新潟大学の協力のもと、介護予防を日常生活圏域ニーズ調査を通じて、生活習慣と疾病との相関等を分析し、これまで実施してきた事業効果を検証した上で、高齢者福祉計画第7期介護保険事業計画を策定してまいります。さらに、高齢化の進展に伴う認知症高齢者の増加に対応していくため、専門医・専門職で構成する認知症初期集中支援チームを新設し、認知症ケアに重要な初期段階での支援を包括的・集中的に行ってまいります。経済・建設関連施策。最後に、経済・建設関連施策についてであります。産業振興については、東京大学ものづくり経営研究センターと連携し、燕三条ものづくりマネジメント講座を実施することにより、ものづくりの現場における良い設計、良い流れの構築に向けた改善ノウハウの習得を支援してまいります。また、家事や木工などの技術を継承する人材を育成するため、引き続き、新規家事人材育成事業及び地場産業技術継承事業に取り組むとともに、家事業界のさらなる発展に向け、日本家事学会において様々な課題解決に必要な取り組みを検討してまいります。シティセールスについては、2020年東京オリンピック・パラリンピックを活用した地域活性化推進首長連合で実施する旅する新虎マーケット事業などへの参画を通じて、当市の魅力を国内外に向けて発信し、交流人口の拡大を図ってまいります。写真の説明、東京で行われたイベント会場の様子です。会場は上部にローマ字書きも交えた旅する新虎の看板を掲げ、大きなガラス戸に囲まれています。写真終わり。合わせて、都内で駐日外交団を対象に外務省が開催する地域の魅力発信セミナーへの参加を通じて、戦略的にインバウンド14を推進してまいります。14、外国人旅行者を誘致すること、中終わり。農業分野においては、生産に特化したこれまでの農業経営からの脱却を図り、持続可能で自律的な経営への転換を図るため、それに必要な経営ノウハウ等を持つ先進農業者への派遣等を通じ、産業として成り立つ農業経営体を育成してまいります。また、農繁期の人手不足を補うとともに、多様な担い手を確保するため、引き続き農業ボランティア、農業里親事業に取り組んでまいります。市道の整備については、引き続き、矢田中曽根新田線をはじめとする幹線道路のほか、 司書土場線などの通学路の歩道整備を着実に推進してまいります。また既存施設の長寿命化を図るため、幹線指導の補修・修繕や雨水ポンプ場・下水処理センターの設備更新など、計画的な予防保全に取り組んでまいります。合わせて、これらの施設をはじめとした社会インフラの維持管理や災害対応等において重要な役割を担う地元建設業の技術者の育成に向け、引き続き特殊機械の運転等に必要な資格取得を支援してまいります。